はい、じゃあ始めましょうかね。はい、53ページの2編の中には言うべしというところですね。2編の中には言うべし、開目書ですね。はい、じゃあ一緒に読みます。これを一言も申し出すならば、父母兄弟師匠に国主の往難必ず来たるべし、言わずば慈悲なきに似たりと私有するに、法華経涅槃経等にこの二編を合わせ見るに、言わずば根性はことなくとも五章は必ず無限地獄におつべし、言うならば三章島必ず競い起こるべしと知りぬ。二編の中には言うべし、この法華経の信心以外は皆堕地獄の種である。しかしこのことをたった一言でも世間に申し広めていくならば、きっとそれを境目にして日蓮の父母や兄弟あるいは師匠などに国主の難が必ず出退するに相違ない。でもこれを言わなかったならば、主上に対してあまりにも慈悲がないということになろう。言うべきか言わざるべきかを深く熟考したこの答えを法華経と涅槃経に求めるに、もしこれを宣言しなかったならば、現在世にあって何事も起きないであろうが、来世はきっと自身が無限地獄に落ちるであろうとある。さらにもしこれを宣言するならば、三章島が必ず競い起こるであろうともある。であるならば、この二編のうち二つのうちには言うべきであると覚悟したのであった。日蓮大聖人様が12歳の時からですね、16年ぐらい、このいろいろなこの宗教の真言宗、禅宗、念仏宗、立宗、天台宗、真言宗ですね、いろんなこの宗教のこの修行をですね、この身をもってこの経験をされて、修行も学問もですね、この全部その時代にこの世の中にこの広まっていたところのこの宗教というものを、この16年間の時間をかけて、この学んだ。それで、最後にこの大聖人は、建長5年の4月の28日に、今までこの修行してきたことを全部この集約してですね、それでこの中で一切衆生成仏の法というものが何なのかと、世の中にたくさんの宗教があるけれども、その真実というものは何に説かれているのかということを、その考えたときに、法華経だと、一切衆生成仏の方は法華経しかないと。だけど法華経の中には、この南無法蓮華経の法というものを信じ修行し、人々にこの伝えるものには必ず命に及ぶような難というものが襲いかかってくるということが、この法華経に書いてあると。でそこで日蓮も人間ですから、本当に自分の命というものが取られるような、そういうことが未来に起こったとしても、それを貫くことができるだろうかと。一度その道を選んだ以上、こんな物騒なんだったら途中でやめようというふうに、信仰者として途中でやめるというわけにはこのいかないと。 じゃあ言うべきか、言わないで、黙って、まあ、自分だけ一人で、こっそりとやるか、どっちなんだというふうにこの大聖人自身がその自問自答したわけですよね。本当に命を懸けて、やりきることができるのか、どうなのかと、自分だけじゃなくて自分が一番悲しむような、自分が一番苦しむような、その親がこの幕府に捕まって、殺されるかもわからないと、お前が法華経しかダメだと言うんだったら親を殺すぞというふうにその権力者は言ってくるかもわからないと、自分は覚悟の上だけども他のこの親族の人は自分と同じ信念を持ってそのまだ覚悟をしていないと、どうなんだろうということを大聖人は瞬間でもためらったというんですね。だけども言わなければ今自分の寿命が尽きるまで何事もなく穏やかにこの時間がこの過ぎていくかもわからないと。だけど言えばその必ずそういうことになると。だけど私は何のためにその坊さんになって何を求めてその16年間今までやってきたんだろうと。でそれは一切修行成仏の法というものを自分が悟って、そして恩のある親やふるさとの人々や一緒に修行したところのこの坊さん、師匠、先輩、そういう人たちにその一切修行成仏の法というものはそのこれなんだということをこの伝えるためにその今までそのやってきたんだと。だからそのことを知った上でそれをこの喋らない、この伝えないということであったならば、私は何のために生まれてきて何のために修行をして何のためにそのこの真実の法華経にこの巡り合ったのかわからないでその終わってしまうじゃないかと、自分の命の恐ろしさということに負けてそのことを言わなかったならば、今まで生きてきたことは何だったのか、これから生きていくことは何なのかということにこのなってしまうというふうに考えて、大聖人様はその瞬間のこの迷いというものをこの捨てて、たとえこの命に及ぶような、また親が殺されるような、また生身の体をの首をノコギリで切られるような、そういうその拷問がこのあったとしても、その自分は悔いを残さないでこの南妙法蓮華経の法というものをこの世の中にこの伝えていこうというふうにその決断をして、そしてその建長5年4月28日にこの南妙法蓮華経のこのお題目を今まで全てのこの宗教というものの勉強と修行をしてきたけども、南妙法蓮華経以外の法というものを全部捨てて、この南妙法蓮華経だけの法華経の行者として生きるというその決断をこのしたんだということなんですね。で、法華経に書いてあるのはこの三勝島ということですね。三勝島が必ずその起こってくるんだということですよね。で、三勝っていうのと島っていうのとこう2つに分かれてますから、三勝は煩悩勝ですね。 一つは煩悩症、煩悩症。二つは業障、ね、それから三つは報傷、傷というのは障害の傷、触りということですよね。この邪魔をするということで、この傷という字がつくわけですね。で、煩悩症の煩悩はご存知のように迷いということですから、自分でこの自分が迷ってしまうと、そうは言ってもこうじゃないか、ああじゃないかと、自分は信念としてこの道を選んだんだけども、あまりにも世間の人が自分の言ってることを誤解すると、こんなに誤解されて白い目で見られて石を投げられるんだったら、本当に世の中のためになるんだろうか、やめた方がいいじゃないかというふうにして、その一旦心に決めたことでも、自分の迷いの心でもってこの悩んでしまう、もう自縄自縛というか、自分でその自分をこの縛り上げてその苦しんでしまうというこの障りですね。から業障というのは、その過去のこのいろいろなこの命のこのつながりということですよね。親を通してこの世の中に生まれてくるわけですから、さっきも言ったように、親がそういう恥ずかしめを受けたり、その親の命がこの危うくなったり、お前が難病不妊劇をやるんだったら親を牢屋に入れるぞとか、親を殺すぞとか、お前の目の前でその親をこの処刑するぞとかいうような、そういう自分のその過去からのこの血のつながりっていうことにおいて、その苦しめられるですね。突然ポッと人間として生まれてきたわけじゃなくて、みんなこのつながりというものがこのあるわけですから、そういうつながり、大小人は結婚してませんでしたけども、私たちのように結婚している人間は、そのお前がそうであっても奥さんがこうやって悩んでるじゃないかと、苦しんでるじゃないかと、お前がそんなことをやってるからだというふうにこのなった時に、奥さんや子供や家族を泣かしてもそれをするのかというふうにこの言われる、そういうようなこの絡みを持ったところのこの障害、苦しみということをその業障というふうにこの言うわけですね。で、報傷というのは私たちの実界の命の地獄ガキ、畜生っていう自分たちの命の中で、その一番その小汚い、自分でもこんなことを考える自分っていうのは嫌だなというふうに思うような、そういうようなこの命ですよね。毎日毎日その人殺しのニュースが、この無残な親殺し子殺しみたいな、そういう身内同士の一番短いその身内同士のその殺し合いのニュースっていうものは、毎日毎日このニュースで報道されますけれども、そういうような自分が気にいなければですね、その殺してしまうとか、殺すぞっていうその言葉をその吐いてしまうような、そういうような自分が気に入らないものを その消し去りたい、否定したいというふうに思うような、そういう、この地獄、それから、どんな状況にあっても、自分だけは腹を満たしたいというふうに考える、その、そういうこすからいような、そういう命というものを持ったガキの命、畜生の命は、弱いものを見下げる、強いものがこの尊くて弱いものは劣ってるというふうに考えるような、そういうその弱肉強食のそういうこの考え方というもので、この生きているそういう姿、そういうこの命というものにこの苛まれている人は、それが悪いとは思ってないんですよね。今ヤクザ同士が本当にそのヤクザの人っていうのは本当にそのアホだなと思うんですけども、窓を鉄砲で撃ったとか、扉を鉄砲で撃ったとか、トラックで突っ込んだとか、そんな子供でもしてもしょうがないようなことをこの一生懸命やってますけども、そういうようなそのしても仕方がないようなそのことで、そのお互いにその傷つけ合ってしまうというような、これも自分で自分をこの落としめてしまう、そういうようなこの障害というものをこの報傷というふうにこの言うわけですよね。だからこの難病法蓮華経の法というものをこの説いたときに、こういうこの障害というものがその現れると、それは大聖人様の外からやってくるだけの障害じゃなくて、大聖人の心からもそういうものがこの次々とその湧き起こってくるということが、この法華経の中においてこの示されてこのいるんだということなんですね。で、この島っていうのは4つこのあるわけですけれども、この島にも煩悩魔、煩悩魔ね、陰魔、今それから島、それから天島、天島ね、煩悩魔は今言ったような、煩悩におけるところの煩悩に、迷いにの心によって、その自分の心というものにこの魔が差してくるということですよね。今っていうのは、私たちの命っていうものは色受創業式っていう合音でできているというふうに仏教で、説きますから、肉体であるとか心であるとかですね、この思いであるとか、いろんなものに縁をすることであるとか、そういうものからこの起こってくるところのこの心にこの魔が差してくるということですね。から島っていうのは、人間が一番恐れるのは死ぬということですよね。生きている自分がこの世の中でそのもう生きているという実感が得られなくなると、死ぬということが怖いよというふうに思う、もう本能ですよね。だからどんなこの動物でも、この虫でもですね、その自分の命というものがなくなるということが、その命において最大のこの恐怖になるわけですよね。だからその言葉では簡単に命がけ命がけなんていうことを言いますけども、本当にその命をかけてそのことを貫くという気持ちがあるかどうか、 死に値するだけのその価値があるかどうかっていう、その死っていうものにこの直面してその心が揺らいでしまう、この死魔っていうことですよね。天使魔っていうのはこの権力者、この世の中の力のあるものからこの無下にこの要するに差別されたり無視されたり除外されたりするような、そういうこの状況においてのこの魔ということなんですね。もう我々のこの人生の中で、我々の身の回りの中において、もうこの要素以上のものはこのないでしょうっていうような、そういうものがこの南無法蓮華経の法というもののこの信仰というものを貫いていく中において、次々とこの起こってくると、三生島奮然と競い起こるというふうにこの代表には述べられているわけですよね。もう次から次に、もうこれ一つ起きたからもう大丈夫だじゃなくて、もう次から次にこの湧き上がるようにこの自分の心というものをこの試すようにこの襲ってくるというんですね。それをに負けないように、それをかき分けてこの南無法蓮華経のこの法というものをこの伝えていくんだというふうに、この日蓮はその心を決めたんだということなんですね。自分だけ成仏できればいいと言うんじゃなくて、自分が成仏できるということは他の人にもこの成仏してもらいたいと、成仏の法というものを伝えて、その伝えた人間が日蓮を恨むということが法華経に書いてあると。だけどもどんだけ恨まれたとしても、この南無法蓮華経をその恨む人の成仏のためにこの説いていきたいと。そしてどんだけ恨んでもこの南無法蓮華経の法を説いた、その法というものにその恨んでいる人が縁をすることによって、必ず未来仏になることができるということ、その縁というものを結ぶために、この日蓮は少々のそういう恨み、また少々の自分の命を懸けるということがあったとしても、自分はそのことをしていこうというふうにその心に決めたんだということを、この開目書、開目書は佐渡でこの書かれているその重要な御書ですので、まさしく辰の口で首を切られそうになって、そして幕府が日蓮の処遇に困って、そして佐渡の厳しい自然の中で病気になって死んでくれればいいというふうに考えて、この大聖人様を、大聖人からすれば無実の罪なんですけども、大聖人を佐渡にこの流した、まさしく南無法蓮華経のために辰の口の法難にあってこの佐渡に流されてきたわけですから、だから法華経の行者、法華経の不教菩薩のその生き様ということと同じことをこの大聖人様はその経験をされて、そしてこの三生島奮然と競い起こるということを経験した上で、この三生とこの島というものにこれからも負けないで一切の衆生の成仏の法というものを一切の衆生にこの説いていこうというふうに、この大聖人様はこのされたということなんですね。だから私たちも大聖人様のこの信仰をしている、大聖人様が説かれた法をこの信仰しているということは、私たちは当然大聖人様よりずっとこの弱い人間ですけれども、でもこの大聖人様の歩まれたその法華経の信仰の道っていうものの方向と同じ方向に向かって、この挫折しても迷ってもまた立ち上がって大聖人様の歩かれた方向に向かって私たちも進んでいかなきゃいけないと。 いうことがこの言えるわけなんですよね。だから私たちも自分だけの成仏とか自分だけの幸せを願うんじゃなくて、この世の中の自分に縁するところのこの人々にこの法というものを伝えて、そしてその人にもこの仏の命というものをこの知ってもらいたい、自覚してもらいたい、成仏してもらいたいという深い思いというものを私たちも抱いて、この信仰していかなきゃいけないと。あの人はどんだけ言っても聞かないから、ほっときゃいいんだと。あんなものは正しい方から離れて苦しめばいいんだと。とんでもないやつだと。それがずっとこの講じていったときに、創価学会のように信仰していない人は敵だと、信仰している人は味方だと、創価学会の人がこの世の中に増えていけば、この世の中はこの平和で幸せになれるんだというような、そういうその間違った、その自分たちさえ良ければいい、自分たちの組織さえ良ければいいというような、そういう考え方の大聖人の教えというものと全く違うその考え方というものに、あの人たちはこのなってしまったと。南無法蓮華経って唱えながら、南無法蓮華経の教えと違うことをそのあの人たちはやっているということがこの言えるわけなんですね。だからそういう悪い例というものを私たちはその身近に見てきたわけですから、そうじゃなくて、大聖人様の教えは自分の成仏も他人の成仏も自分たちが説くところのこの南無法蓮華経の法というものの中においてこの示されているんだと。どんなに逆らう人や怒る人がいたとしても、この南無法蓮華経の法というものを伝えていくということが大事なことなんだということを、大聖人様自身がそういう立場を経験された上で、その厳しいこの死ぬか生きるかというギリギリのこの佐渡の生活の中で、この開目抄のこの言葉をこの書かれているっていう、その重さということをその私たちはこのよく考えなきゃいけないということなんですね。だから大聖人と同じように生きるということは、それはなかなかできることじゃないですけども、だけども大聖人様のその志というものを踏まえて、私たちは信仰者としてこの行く方向は何なのかということを、その外すことがないような、そういう信仰をしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。